今日はハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。Google で学んだ圧倒的成果を出し続けるマネジャーの最優先事項は、Google日本法人でのマネジメント経験を持つ著者陣が、成果を出し続けるチームを作るための管理職の要点を体系化したビジネス書きです。戦略や制度だけでは組織は動かず、人の潜在能力を解き発揮チームを成果へ導くマネジャーのあり方が中核に置かれます。本書はエンパワーメント型マネジャーという方向性を軸に、マネジャーが果たすべき責任やもつれきマインドセット、日々の仕事の進め方を整理します。目標設定、意思決定、部下育成、居場所づくりなど現場の悩みに直結する論点を扱い、漫画と文章を組み合わせて理解と実践を促す構成が特徴です。理想論ではなく、マネジャー自身の葛藤や成長も含めて再現可能な行動へ落とし込むことを目的としています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、戦略や制度よりもマネジャーが成果を左右するという前提、本書が繰り返し強調するのは、組織を動かす主因は立派な戦略や精緻な制度設計だけではなく、日々の現場で人と仕事をつなぐマネジャーの振る舞いにあるという前提です。特に変化が早く専門性が高い環境では、上位方針を配るだけでは成果が安定しません。目標の意味付け、優先順位付け、障害の除去、共同の設計、学習の支援など、チームが前に進むための環境を整える役割が不可欠になります。そのため本書は、マネジャーを管理者や評価者として狭く捉えるのではなく、チームの潜在能力を引き出し続ける存在として定義し直します。部下が動かない、離職が止まらない。成果が再現しないといった症状を個人の問題に還元しすぎず、マネジャーの関わり方と場の設計に原因が潜み得ると見立てる点が重要です。マネジャーの仕事を見える化し、俗人的な勘や根性論から離れて改善できる対象として扱う導入部になっています。次に、エンパワーメント型マネジャーという軸と、責任とマインドセット、本書の中心概念は、マイクロマネジメントで統制するのではなく、自律的に動ける状態を支援して成果を生み出すエンパワーメント型マネジャーです。エンパワーメントは放任と違い、目標や期待値を曖昧にしたまま任せるのではなく、前提の共有や意思決定の質の向上、成長機会の設計などを通じて、メンバーが力を発揮し、安い土台を整える方向性を指します。本書では、この方のマネジャーが担う複数の責任と、日常の選択を支えるマインドセットが整理されます。ここでの価値は現場で起きがちな、結局は自分が片付けた方が早い、正しさで押し切ってしまう。評価のための会話になってしまうという罠を自覚しやすくなることです。エンパワーメント型の視点に立つと、短期の効率だけでなくチームの持続的な成果を生むために、権限移譲、学習、心理的な安全性、相互信頼といった要素がマネジャーの成果指標に含まれていきます。理想像の定時に止めず、思考の軸を与えることで、現場の判断がブレにくくなるよう設計されています。さらにチームを理解し目標を作る日々の成果を再現可能にする起点。成果を出し続けるための実務として、本書はまずチームの理解と目標作りを重視します。チームの状況把握はメンバーの強み弱みや経験だけでなく何が動機づけになっているか、どこで詰まりやすいか、関係者との依存関係はどうなっているか、といった仕事の文脈まで含めて捉える必要があります。その上で、目標設定は単に数値を割り当てる作業ではなく、チームが自発的に動けるように意味と優先順位を揃える意図並みになります。目標が曖昧だと、判断基準が人によって分かれコミュニケーションコストが増え、結局はマネジャーが細部まで介入せざるを得なくなります。反対に、目標の意図と期待する成果が共有されると、メンバー自身が取捨選択し、学びながら前進できる確率が上がります。本書が扱うのは、目標設定、意思決定、実行を分断せずに連結させるマネジャーの役割であり、機微の進捗管理を監視にしないための前提作りとも言えます。チームの現実に即した目標を作ることが、育成やコミュニティ作りにも波及する基盤として描かれています。そして、チームと一緒に汗をかき動きを整える伴走と調整の技術、本書は、エンパワーメント型であってもマネジャーが現場から離れていいとはしません。むしろチームと一緒に汗をかくという表現で、現場に関与しながらもう場はない関わり法を示唆します。これは、細部まで指示する介入ではなく、障害を見つけて取り除く、関係者との調整を引き受ける、必要なリソースを確保する、議論の質を上げるといった貢献です。 またチームの動きを整えるとは、ここの努力を足し算するだけでなく、役割分担、情報共有、会議の設計、意思決定のプロセスなどを整備し、共同が機能する状態を作ることを指します。多忙な現場では、連携の歪みや前提の不一致が見えにくく、成果のブレや疲弊につながります。マネージャーが現場に入り、仕事の流れを観察し、調整し、学習を回すことで、チームの再現性が上がるという考え方です。重要なのは、マネージャーがプレイヤーとして成果を独占することではなく、チームが自走できるように整えることです。伴走と調整のバランスを取る視点が、放任と統制の中間にある実務として位置づけられています。最後に、人を育て場を作る等身大の関係性とコミュニティ設計、本書の後半に通じる重要テーマは、短期の成果だけでなく人を育て、チームの居場所となる場を作ることです。育成は研修や評価面談に限定されず、日々の対話、任せ方、フィードバック。挑戦の機会の渡し方に埋め込まれるものとして扱われます。その気はマネージャーは完璧な存在を演じるより。弱さや迷いも含めて等身大で向き合い、信頼関係を築くことが大切だとされます。これにより、メンバーが困りごとを早めに共有でき、学習が起きやすくなり、結果的に成果が持続します。または、つまりコミュニティ作りは、心理的な安全性や、相互支援が自然に生まれる土台を整える営みです。チームが孤立すると問題は個人化され、離職やもエコとごときが起こりやすくなります。マネージャーが場を意図的に設計することで、知見が循環し、意思決定の質が上がり、挑戦が続く状態に近づきます。さらに正しさの罠への言及など、マネージャー自身の成長と葛藤の扱いも重要視され、マネージャーが学び続ける姿勢がチーム文化に影響するという視点が示されます。結論として本書は、管理職として成果と成長を両立させたい人、部下が動かないやチームが疲弊するなどの課題に直面している人、またマネージャーになったばかりで日々の優先順位を定めたい人に向く一冊です。得られる実利は、マネージャーの役割を管理や監視に寄せすぎず、チームの力を引き出すエンパワーメント型として再定義できることにあります。チーム理解と目標作り、現場への伴走と調整、育成と場作りといった論点がつながって提示されるため、断片的なテクニック集ではなく、日々の判断を支える骨格を作りやすい点がメリットです。また、漫画と文章の併用により、抽象概念を行動のイメージに落とし込みやすく、実践への移行が比較的スムーズです。同種のマネジメント書きが理論か経験談のどちらかに偏りがちな中で、本書は現場で起きる葛藤や正しさの罠にも触れ、マネージャー自身の成長を含む長期視点を持たせます。ググという文脈は前提にありつつも、人を生かし続けるための普遍的な観点に整理されているため、自社の文化に合わせて取捨選択しながら読み進めることで、チーム運営の再設計に役立つでしょう。ご支援いただける場合は中谷幸三。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。